恋と妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。そしてもうユーストリームの方で、もうご覧の方はお分かりかと思います。本日のゲストは石川純先生です。
こんばんは、石川です。
石川先生もゲストに来てくださるのちょっと久しぶりですよね。
ちょっと久しぶり、
ね、よく考えたらこのユーストリームの配信が始まった小ネタの最初のゲストが石川先生なんですよ。
思ったっけね。
そうで、ね、おかげさまで小ネタ超特急 の、 YouTube の閲覧者数が石川先生のおかげで桁が違ったということで、ありがとうございます。本当にもう本当に感謝でございます。もう本日ですね、まあ、台風の中局まで来ていただきまして本当にありがとうございます。なんか最初はもう石垣先島の方に行って那覇は全然大丈夫じゃないかなっていう感じだったんですけどね。
もうはずだったんだよな。
昨日の、ね、夕方ぐらいから風が強くなって、
強い、もうそれだけじゃなくてこれが行き過ぎたと思ったら U ターンしてきそうじゃない。
そう
俺15日東京戻るんだけど、東京戻った頃東京に来そうじゃない。
もうなんかね、どっちが先に着くかぐらいの感じで心配ですよね。ちょっとね、台風の速度も早めみたいなんで、また随時ちょっとずつね、この予報円が変わってきてるんですね。なので今現段階ではまだこの石垣の方に近いということで、これから九州の方にもうまっすぐ向かってるので、そこからですね、この四国中国地方をなめ、そのまま関東まで行く。
でもとりあえずは九州が心配だよね。
そうなんですよ。この間水害があったところなんかは自分のおばなどが住んでいるので、もう本当に心配で、また全然ね復旧もしないエリアがいっぱいあるので、ね、ちょっとねそこのところは気をつけてもらいたいなと思って、私もですね自分の実家とかに連絡をちょっと入れてるんですけれども、まあ、これからですね九州そして本州の方に行くっていうことで、もしですね、今ユーストリームでお聞きの方多分ね進路に多分北海道以外はほとんど影響があると思うので気をつけていただきたいと思います。
中断しそうだよね。
そうだって、こんなに、ね、中心から離れてる那覇でも、まあ、今だいぶ落ち着きましたけど、今日のお昼ちょっと過ぎぐらいまで本当風と雨が、
昼一度止んだかと思ったらまたぶり返したじゃない。
そうで、
変な天気で、
そう3時ぐらい私がいたところでは3時ぐらいの時にもう10メートル離れているところの標識が見えないぐらいの土砂降りになったりして、今日私無事に局につけるのかなってちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、私ちょっとね防災服みたいな感じのもう本当に家着で濡れていいような格好できておりますけれども、まあですね、まあ、台風の方のも気になりますけれども、皆様本当に台風の対策はですね、来てからではもう怪我とかしてね大変危ないので、来るかもしれないなっていう前日に、
本当いやもうね、毎年ほらなんか異常気象とか言ってるけど、もう異常じゃなくてこれが普通なんだよね。
そうですね、
こういう気候になっちゃったから、去年被害があったとか今年も被害があるって想定して準備しないとこれから大変だよね。
もう前倒しで、前はねちょっともう沖縄はまあ割と台風来てましたけど、本州の方ってなかなか来なかったので、まあ、吹き始めてから対策すればみたいなので、ブルーシートと一緒に屋根から、ね、落ちたりされる方がね1年に1人ないし2人はいらっしゃいましたけれども、もう本当にブルーシートは前々日に貼りましょう、あとブルーシート貼らなくてももう仕方ないっていう、
あと増水した川は見に行かない。
そう、増水した川とあと漁船の様子は見に行かない、すごい大事なんで、そこは皆さんどこの地域にお住まいの方でも徹底していただければと思います。ということで、小ネタ超特急今回の内容ですね、アンケートコーナー俺の話は、俺の私の健康法ということで、まあ、小ネタ超特急私も含めてなんですけれども、リスナーの方々もですね割とインドアなライフスタイルの方が多いので、まあ、皆さんそれぞれで撮ってらっしゃる健康法を教えていただきます。そして AB がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ石川先生が来るのに合わせて漫画にしたかったんですけれども、新書でございます。はい、こちらですね、前のウルド幸太郎さん、昆虫学者の方です。バッタを倒しにアフリカへをご紹介します。 小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただきます、まずはユーストリーム、そして FM 那覇のウェブサイトトップページの方からですね、ユーストリーム配信しております。ツイキャスでもライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信します。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ポニョヨン、今なら分割手数料が
小ネタ超特急 78.0。FM Naha. Your radio station.
チキシドドン。
この間ナンパされ
ちゃって。小ネタ超
特急。エミの小ネタ超特急 FM Naha よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです。今回はですね、俺の私の健康法ということで、皆様から、ご回答いただいてますのでご紹介しましょう。まず最初は、こちらラジオネーム夜起きると朝眠いさんからです。ありがとうございます。これはもう真理ですね朝が苦手な私、ゲームをする時間を寝起きの1時間以内と決めました。あ、起きてすぐやるんだね。するとどうでしょう、ゲームやりたさに2度寝も減り、そのまま起床、生活リズムを作ることに生まれて初めて成功しましたということで、まあ、ついついちょっとね、なんか寝起き苦手な方って2度寝のね誘惑に抗えないじゃないですか。
最近ね、俺の周りでね、漫画家が早起きして朝仕事するってやつがちょっと増えてきてるんだよ。
あ、なんかもう漫画家さんって昼夜逆転の生活っていうイメージありましたけどね。
そ
う
そ
う、
俺いつも7時とか8時に寝てんだけど、朝の。
あ、朝のですね、
そうするともうその頃起きて仕事してるやつがいるんだよ。
うわすごい、
5時ぐらいからやっててね、なんかすごく頭が冴えるとか言って、
早寝早起きで、
それ間違ってるよ
間違、先生の考えだと間違ってるの。漫画家、それは漫画家として間違ってるっていうことです。徹夜
しなきゃ
朝日を拝んでからの就寝ですね。基本は、そうそう、
朝日を拝んで朝刊読んで風呂入って寝る。
うーん、
それで40年ね、
うん、でもそれで結局ね、夜型にシフトするとちょっと体調崩される方もいるじゃないですか、その生活で、うん、でも石川先生はそれが合ってるんですね。
全然何の問題もない ね、
うん、でそれでね、特にね、なんか調子が悪いとか集中力がちょっといまいちみたいなのっていうのがないまま40年来てるっていうの
は、
うん、
ない
ね、すごいですよね。はあ、でもまあ、この方は多分普通にお仕事か学生さんだと思うんですけれども、うん、っていうことはね、この朝の1時間でゲームをするということで、まあ、しっかり目が覚めて生活リズムを作ることができたということで、もしかしたらね、リスナーさんの中でちょっと朝苦手な方とかってやっぱりいると思うんですよ。寝る前ってベッドの中でもこうスマホを見てて、なんだかんだでお布団に入ってから1時間半とか起きてたりする人いるじゃないですか。
あ、
私たまにやっちゃうんですけど、これやると確実に次の日の朝がきついんですよ、うん、なのでもうね、スマホでゲームするのもついついなんか夜にやってしまったりとかっていうのを朝にするだけで、なんか夢のような健康ライフが手に入れられるんじゃないかっていう今一つの光が見えた気が
俺はね、もうくたくたになるまで働くとね、うん、もう布団に入った瞬間寝てる。
あ、でもそれが一番理想ですよね。じゃあ割と布団の中でこうなんかいろいろ考えて、なんかうーんってこう何度も寝返り打ったりとかっていうのは
ない。
ない。あ、でもそれはいいですね、うん、いい睡眠ライフですね。
布団かけた瞬間寝てるもん。
羨ましい。
でも布団の中じゃないと寝られないんだけどね。
あ、
飛行機とか電車とかね、あとどっか泊まりに行ってもね、なかなか寝られない、
うん、自分の馴染みのある布団とか枕じゃないと。そうそう、でもよくね、こう例えば漫画家さんの、やってる執筆現場訪問みたいなので、ここで寝るんだみたいな椅子とかソファーみたいなところで、なんかちょっと仮眠取ってまた書いて、でまたちょっと考え事しながら仮眠取ってみたいな方のあれだと、全く、じゃあ石川先生は眠れない、あれはやれない。
いやでもね、それはね、もう本当に忙しい時はね、 そうならざるを得ない、
うん、
そうやりたいとかやりたくないとかじゃなくて、うん、もう仕事してああもうダメだと思ったらその辺の床でバタッと寝てなんか15分ぐらい寝てあもうちょっとやろうと思って、
うん、
それなんか繰り返したりとかね、うん、そういうことはあるね、
あ、
やりたくないけど ね、
本当ね、
できればベッドで寝たい、
しっかりね、もうまとめてね何時間か睡眠取るのが一番ですよね、うん、そこはでも漫画家さんが朝早くから元気はつらつで執筆してるってなんかとっても不思議
ねえ、この間俺の知り合いの少女漫画家が軽井沢に豪邸建ててさ、もうね朝から起きて仕事してすげえなーと思って、なんか軽井沢は自分に合ってるとか言って、ね、空気が綺麗でなんかね東京の暮らしとは全然違っててね、すごいなそんな暮らしできるな、どこに住んだって沖縄に来ても俺結局一緒だもんね、
なんかあれじゃないですか、あの小鳥の声とともに目覚めみたいな、
小鳥の声とともに寝てるけどね
でも私も割ともう本当許されるんだったら、あの出かけるギリギリまで寝ていたいタイプなんで、うん、なんかそういうふうにね爽やかな鳥の声とともに目覚めっていう生活は想像もできないですね、じゃあ次の投稿いきましょう。次はさくちゃんです。ありがとうございます。1日にコップ一杯の豆乳飲んでます。私の年齢そろそろ更年期、イソフラボンのお力を借りておっさん化を防いでます、ということで、でもこれ聞きますね、なんか豆乳のそのイソフラボンの成分が女性ホルモンに近いんですって、構造が。なのでこう更年期の障害で例えば心拍数がすごくいきなり上がったりとか、体温がホットフラッシュっていって汗が止まらなくなったりする方は、でもお薬は飲みたくないっていう人もいるじゃないですか、そういう方はもう生活の中に豆乳を取り入れる方が多いっていうことを言われて、まあ、豆乳だけじゃなくてお豆腐とかとりあえず大豆でできているものを、取るとこのイソフラボンが摂取できるっていうので、
豆製品は結構食ってるな、豆腐納豆あたりはほとんど毎日食べてるね、
私もお豆腐と納豆大好きなんですよ。ただすごく意外だったのが、私これ人間ドックでいつも見てもらってる先生に教えてもらったんですけど、沖縄のいわゆる沖縄の豆腐あるじゃないですか、あれってカロリー高いんですよ。
高い、
普通のね、
すごい高いよ、
そう絹ごしとかに比べて、なんかね沖縄のそのねお豆腐って健康食っていうイメージをね持ってらっしゃる方が特に県外の方、まあ、県内の方でもだと思うんですけど多いんですよ。なんですけどカロリーめっちゃ高いんです。
あれは健康食じゃないよ、全然
健康食じゃないです。なのでなんかお医者さんに言われたのが、なんか1日に食べていいその沖縄の豆腐の量は4センチ角って言ってました。4センチかけ4センチの。
いや、それは物足りないだろう。
だから私も、豆腐チャンプルーとか、えらい量入れてるのに、ね、お味噌汁の身にするにしてもちっちゃいじゃないですか。ね、でも、これより多い量を毎日コンスタントに取ってたら、1年でのカロリーがすごいことになるよって言われて。なんで、豆腐さえ食べてれば健康っていうのは、ちょっと、やばいって言ってました、この先生が。豆腐神話を沖縄県民も信じすぎて、でも結局ね、沖縄のそのもうおじいちゃんおばあちゃんじゃなくて、このある程度若い層はメタボとかがすごいんですよ。あと高脂血症とか、いわゆる成人病予備軍がすごいいっぱいいるのは、この豆腐神話をみんなが信じきって豆腐食べてりゃなんとかなるみたいなのがちょっと一因あるんじゃないかと、この先生はおっしゃってました。
豆腐食べてればいいって言って、豆腐を食べつつポークも食ってるからね。
そう、
豆腐だけ食ってればまだいいんだけど、
そうで、ポークの、ね、塩分もねぐんぐん吸収してるんですよね。なので、いやでも私もね豆乳はもともと好きなので結構飲んでます。続きまして、こちら太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとうございます。太郎ちゃん元気ということで、何事も健康第一ですね。最近とっても痛感しています。今はポケモン GO しながら公園内をウォーキングしてます。あと普通に、徒歩の時でも距離を稼ぐためだけにポケモンしてます。この時はポケモンゲットはしません。おお、そうなの、 うん、歩きスマホ絶対ダメいろいろ楽しむのが一番の健康方針でということで、まあ、石川先生もポケモン GO
やってる ね、
うん、ね、また沖縄でなんかレアなものを
サニー号捕まえて
やっと沖縄のサニー号、
こんだけ沖縄来てるのに全然サニー号なんかいないじゃんと思ったんだけどやっと捕まえたよ。
もう周りではサニー号いたいたっていう情報がね入ってくるだけだと焦りますよね。もうなんかチューブとかまで遠征しないと取れないんじゃないかみたいな。
巣がいるって あるって話なんだけどね、見たこともなかったからね。
確かに那覇はね、特にポケモン GO の、スポットがね、まあ、結構国際通りとかもまあまああるので密度としては、
ね、ジムがダーッと並んでるもんね。
そうそう、
すごいね。
なんでね、ちょっとね、そのこうウォーキングじゃないけど用事こなしながらでも結構進むっていうところで、ここら辺の人はだからレベルが割とね高めなんですよ。これがね北部行くともう全然ない。
ああそうね、この間ちょっと地方に旅行行ったらね、もうどこ行っても何にもなくて
果てしなく広がる平原みたいな。
でポツンポツンとジムがあるんで、そこでちょっと戦うともうボールがなくなって、
消費してばっかり、
何が出てきてもボールがない
戦いすらできないっていう、
寂しいよね。
でもね、ポケモン GO をきっかけにその歩くとか、ね、ウォーキングする人やっぱり増えたんじゃないですかね。
そうだね、絶対そうと思うよ、俺も結構ね、今までよりも俺結構歩く方なんだけど。
そうですよね、石川先生結構ね、歩いて、ね、移動されたりされてますもんね。
俺宜野湾まで歩いて呆れられたからね。
本当に季節によって命に関わるので本当それお気をつけください。
でも本当にそれプラスまた、ポケモン GO で、ポケモン GO 効果でもっと増えてるよ。
確かに。でなんかアメリカの方ではそのポケモン GO をお医者さんに勧められるパターンが結構あるみたいで、まあ、イングレスとかもあったんですけれども、やっぱ世代的にその年齢が若いけど、なかなか外歩かないとか、また歩くのがちょっとね苦手なタイプの人なんかがこれをきっかけに歩くようになって、結果友達ができるんですよ、行った先で。
いやそうだよね、ゲームやる人は歩かないからね。
そうですね、もういい例が私なんですけれど。
ね、ポケモンやるようになってね、もともと歩いてるんだけど、知らない道に行くようになったんだよ。
あ、こっち入ったらあれがあるみたいな。
そうそう、あれが地図代わりになってるから、どこどう行ってもちゃんと戻れるじゃない、カーナビで運転してるみたいな感じで、適当に自分のある方に適当に歩いていってもちゃんと元のところに戻れるんで、あれでね、知らない道ずいぶん覚えたよ。
でもね、なんか那覇の路地先生好きですもんね、特にここら辺界隈はね。
那覇も覚えたしね、地元の吉祥寺とか三鷹、西荻、駅3駅分ぐらいはね、まあ、10キロぐらいはだいたいぐるぐる歩くんだけど、まあ、かなり知らない道覚えたよ。
あ、そうなんですね。でもそういう路地探検も含めて結構楽しみ方としては、ね、そのゲームをやるっていう以外の楽しみが、ね、増えた人多いと思います。確かに太郎ちゃんも頑張ってるみたいで、私ね、毎日今日何歩歩きましたっていうのが、夜の9時ぐらいにアラートで今日移動距離何メートルっていう、本当にねびっくりするぐらい少ないと思うね、200歩歩いてない時あるんですよ。すごくないです。
俺仕事中でもだいたい1万歩ぐらい歩いてるよ。
私1万歩を歩くのが一月に何日なんだろうって逆に思うぐらいで、家の中だとこう動く範囲狭いじゃないですか、でも家で一日中書類仕事してたりする日は本当に200歩歩いてない時あって、これ人としてダメなレベルだなってちょっと反省しきりです。
家の中ではこれ持ってないからさ、家の中は含まずに、純粋に外歩いてるだけで1日1万歩ぐらい歩いてるよ。
ねえ、いやでもね、1万歩ぐらい歩いてるからこそ石川先生ね、ずっとスリムなスタイルをキープされてるんだなって、
これで歩かなくなっちゃったらだいぶまずいことになるよね。
ねえ、もう私歩かなくなってだいぶまずいことになってるのでちょっとね改めて引き締めて、ちょうどね夏の暑さもちょっとずつ和らいできたので、またね私も久しぶりにイングレスとポケモン GO 遠征しながら楽しもうかなと思ってます。続きましてはラジオネームしここさんです。ありがとうございます。私の健康法は笑うことです。巷で言われている笑うと免疫力が上がるとか記憶力が上がるとか本当かしらと思うことがありますが、体に悪いわけでもないでしょうし、今のところ副作用もないですただですし、 理想は毎日笑っているだけで健康になる上に腹筋が鍛えられてお腹ぺったんこですということで
そんなに笑ってんのか、
ね、めっちゃもう腹抱えてもうよじれるぐらい笑ってるんですかね。もう身もだえするほど
シックスパックになるほど、
ね、もうそんな笑ってね、あのシックスパック手に入るんだったら私もそのコース申し込みますよ。今すぐ印鑑持っていきます。続きましてはこちらタッカさんです。ありがとうございます。家族にはバカにされますが、お酒を飲むことが僕の健康バロメーターを知る手段になっています。体調がいいときはお酒が美味しい、体調が悪いときは酒がまずいんです。本当です。量じゃなくてあくまでも味を楽しむ。あ、なるほどね、うん、ちなみにビールじゃなくて日本酒です酒好きだったら多分分かってもらえると思います。ということで、私あの残念ながらねお酒アレルギーがあるので、うん、全然あのもう飲めないんですけれども、石川先生あんまりお酒飲まれない。
飲まないね、
うん、別に飲めないわけではないけど飲まない。
全然飲めないわけじゃないけど、まあ、仕事忙しいせいもあってあんまり飲まないんだよね。
ああそうか、朝までねお仕事されてるってなるとね、晩ご飯の時に飲んじゃうと、
そうそう、それでお酒ってね飲むとね、あこれでお仕事おしまいって
気がしちゃう。あーモードにモードが切り替わっちゃうんだ。
もともとそんなに好きなわけでもなかったし、うん、そんなに強いわけでもなかったから、うん、だんだん飲めなくなって、飲まないとますます弱くなるじゃない、
うんうん、
だからもう今全然飲まないね、う
ん、別になんかあのほらあの世の中ではその晩ご飯の前に晩酌しないと気が済まない人いるじゃないですか、うんうん、何はともあれとりあえず家帰ったら缶ビール開けるみたいな、うんうん、ああいう習慣を習慣化してしまうと逆にもうなんか飲まずにはいられないっていう感じになるんでしょうね。
なんだろうね。
いやもうなんかね、あの人生にお酒が全く、ね、入り込む余地がなかったので、なんかあのそういうのの習慣が、ね、ある方、まあ、楽しそうに飲んでるのを旗から見てるのはね、ああ楽しいなだろうなこの人って思うんですけど、ね、
バブルの頃はねよく湾岸とかに飲みたりしたんだけど、ね、
あらまあ、はい、なんかお灰袖で、
そうそう、なんかいやバブルの頃面白かったけどでもあの辺までだな。
じゃあもう本当にもうここ数年そんなあの翌日まで酒が残るみたいな感じの飲まれ方はされてないんですか。
ここ数年どころか、ここに20年ぐらい
すごいですね。もうあのそれ人間ドック行ったらもうここのねあの肝臓の検査すごい安心ですね。
もう検査必要ないぐらい
いつもいい感じの数値が出てるんですね、うん、いやでも私だからあのこのタカさんが書かれてたみたいに体調が悪いとあの酒がまずいんですっていうのの感覚わかんないんですけど、うん、コーヒーでわかるときあります。私
あーコーヒーでもわかるしご飯でもわかるよね、
うん、なんかあの味が違う朝起きてのコーヒーとかで、うん、あのコーヒーがなんか泥水みたいな味がする時があってだいたいそういう時風邪ひいてあの鼻が詰まって香りが全然入ってこない時とかだったりするんですけど、でもねあの、まあ、量じゃなくてあの味を楽しむ派っていうことなので、まあ、それは幸いかと思いますけれども、それでもね日本酒っていうことでね若干糖分心配だなっていうのはありますね続きましてはパルチカさんです。ありがとうございます。運動嫌いだし野菜も嫌いな私の健康法はカラオケです。うん、歌って踊る、これが一番ストレス発散になります。結構汗かきます。最近はでっかいテレビにライブさながらの音の演出のある部屋があるので、うん、一人で歌って踊ってます。あ、一人なの、うん、歌うのは騎士団とキスマイ、あと E が中心です。楽しいということで、まあ、踊れる感じの曲が多いということで、うんうん、確かにまあカラオケは汗かいたり、まあ、私あのかなりガチで気合い入れて歌う派なんで、うん、あの汗かきながら歌ってたりはするんですけど、石川先生でもカラオケ行かれないですよね。
カラオケ行かないね、まあ、人生でほぼ行ったことないぐらいだね。
じゃあもう先生の歌声を聞く機会はほんのわずかな機会だけですね。
この間ライブハウスで歌ったけど、
ね、あそうですよね
ライブハウスで2回歌ったけどね。
もうねあのすでにねあのアルバムで CD デビューもされてますしね。そういう意味で
メジャーデビューして
る、ね、メジャーデビュー済みですからね先生。なんだかんだでねメジャーアーティストですよ
学生時代歌ったんだよね。うん、学生時代散々歌って、うん、ライブハウスとか歌ってて、
あそうなんですね、
うん、もういいかって感じで、
うん、
カラオケ行ってもなって感じでなんか行かなくなっちゃったね。
ああ なんか私カラオケ行くと本当に長い時は平気で10時間ぐらい、最長14時間、
あそう、
朝から入ってもう次の日の時間が一周超えてたのでよく分かってないみたいな感じで、今が何時か分からないけどとりあえず家まで帰ろうみたいな。
結構俺の友達ね、人から行くんだよな。
あ、人から、
人から行ったら面白いのかと思うんだけどね、うん、結構行ってんだよな。
あ、でもなんかこうカラオケってある程度の人数で行くと場を読むのが必要な時あるじゃないですかこの一緒に行ってる人がなるだけ知ってる曲とか、うん、なんかこの人を笑わしたいからちょっとなんか面白い曲やろうとかっていう、なんかこの空気の読み合いっていうのがちょっと微妙に発生する時があるので、そういうのを考えないで好きな曲を思い切り歌いたいという人は人からもいいかも。
うん、そうね、うん、俺の友達がねこの間カラオケじゃなくて、ね、なんて言えばいいんだろう、生オケ屋を始めてさ、
生オケ、
ロックバンドを常駐してて、うんうん、何でも伴奏つけてくれる、
あいい、
新宿の歌舞伎町の真ん中に作ったんだけど、
ね、歌舞伎町にそんなお店ができたんですか、
う
ん、
あれちょっと面白いかもな、
面白いかもですよ、うん、でなんか知り合いでね、映像撮れる人に撮らしとけばなんか自分のプロモーティング
メジャーデビューできる、
ね、どこからデビューするかはさておきね、映像作れるんじゃないかな。あでもいい、生版のカラオケはなかなかね沖縄ではないので、うん、うん、いいかも。私そのお店行ったらちょっとハマりそうだあ、石川先生の健康法って何ですか。
俺やっぱりスポーツだね。
スポーツ、
もう寝ないでもスポーツするっていうのが、
寝ないでスポーツするので果たして健康なんですかね
いや、とにかく体を動かしてないと、ね、気持ち悪いんだよね。
うーん、
それずっとやってるから、
うん、ずっとやって、まあ、固定っていうか定期的にやってらっしゃるスポーツって、
一年中やってるのはテニスだね。
テニス
やってて、冬になるとスキーに行って、夏はダイビングやって、
うん、
っていうのをずっともう何十年もやったんだけど、うん、ちょっと去年の暮れから腰痛になって
なかなか痛みが引かない、
ちょっとね
長引いてます。
運動が若干できなくて、まあ、その分歩いてるんだけどね、
うんうん、でもね歩くの一番腰痛防止になるらしいですからね、
うん、多分歩くとね、体幹も鍛えられるし、うん、いいと思うんだけどね。
私腰痛で悩んでた時に、うん、整形外科の先生に歩きなさいって、まあ、普段歩いてなかったのも話したから余計なんでしょうけど、うん、とにかく最初から運動って考えると大変だから、うん、まずは歩くのからしなさいって言われて、うん、へーって言っても1日200歩みたいな、
うん、俺ね30ぐらいの時にねひどい腰痛になって、
あそうなんですか、
本当にひどくても痛くても立っても座っても痛くて、うんうん、でいろんな整体行ったりとかね、鍼灸、うん、行ったりいろいろ行ったんだけど、うん、2、3ヶ月あちこち行ってたら、あるとこだよね、あんたうちに来るよりもうちょっと運動しなさいって言われて、その頃も忙しくてもずっと机に座りっぱなしだったんで、
うん、
運動もあんましてなかったの、
うん、
でじゃあちょっと運動するかと思って、運動量を画的に増やして半年ぐらいで腰痛収まって、それ以来、あやっぱ腰回り筋肉つけなきゃなと思って、それもあって運動してるんだよね。
うん、でもね、そのテニスとかって結構もう日中じゃないですか、大体やるの。でもね、石川先生その朝まで起きてお仕事されてってなると寝ないでテニスコートに向かう感じ。
そうそう、ね、友達とね毎週、昼間テニスコート借りてやってるんだよ。それはもう、頑張って寝ないで行って、
うん
うん、夜テニススクールも行ってるんで、だからそれはまあちょっと仕事中に抜け出して、
うん
うん、夜の、9時とか10時とかに行ってるよ。
すごい健康的すぎる。
テニス結構ハードだからね。
そうですよね、
運動量がかなりあるから、うん、特にスクールだと思いっきり走り回されるから、
ね、そうですよね、
かなりの運動量になるんだけどね、
うん、
それを今やってないんでね、ちょっと
あ
ちょっと まずいんだよな。
でもね、痛みとかがあるとね、やっぱりなかなかね、うん、できないですもんね。
ちょっとずつ良くなってきてるからね、うん、まあ、そろそろ復活したいなと思ってるんだけどね、
うん、でもね、またね無理して、ね、悪化してしまうとあれなので、うん、しっかり治しながらっていうのが まあ、いいかと思いますけど、私ねずっと続けてるスポーツってなくって、私も小学校4年の時にテニス始めて、まあ、テニスやってたんですけど、高校の時にバドミントンやってたんですね、うん、でバドミントンもすっごいきついじゃないですか、うん、私、バドミントンを始めて最初の6ヶ月で背筋力が100キロ超えたんですある日、うんうん、でもうめちゃめちゃマッチョになって、うん、もうありとあらゆる筋肉が、あのふくらはぎが本当小持ちししゃもみたいになってえらいことになってたんですけど、膝壊したんですよ。ハードすぎて、あの膝の骨が剥離するという事態に陥りまして、で、まあ、あのそれで、まあ、手術したんですけど、結局、まあ、なんだかんだでそこから割とハードめに走ったりするとやっぱ痛みが来るようになっちゃったので、ランニングも走ったりすることほとんどしなくなったんですね。でもやっぱりまずいなと思って、まあ、膝に負担がかからないであろうっていうので、まあ、家でもできるヨガとかを、うん、取り組み始めた矢先に突然座骨神経痛になり、多分もうこれ 100% 座ってね、ゲームしたり、ね、パソコンやったりとかだと思うんですけど、で座骨神経痛に追い打ちをかけるようにある日朝起きたら四十肩で左手が上がらなくなったんです。なんて言えばいいの、肩の高さまでどころかここから上がらないんですよ。
ああ、俺はね、五十肩あったけどね。
本当あれびっくりしますよね、いきなりなって。
本当に上がる、もうここから上げようとするともう激痛なんだよ、
ね。そう。で私だから四十肩で上がらなくなったその日の T シャツって結局上げなきゃいけないじゃないですか。でもあんまりにも痛いから泣く泣く T シャツハサミで切りました、もう。で何だっけ、普通に前ボタンで留めるシャツに着替えて、うん、で病院行って病院で見てもらっても結局分かんないんですよ ね、何にも映らないから、うん、レントゲンとか見ても、でも先生もこれ四十肩じゃないって言われて、うん、まあそうっすよねみたいな、うん、なんか特にね、なんかどこか神経が傷んでる様子もなく筋肉が ね、なんか炎症を起こしてるわけでもなくみたいな、ま
あ、老化のバランスが悪いんだよね、
うんうん、そうなんですよ。
俺50歳の時にね、ブラジリアン柔術始めたんだよ。
50歳で始めたんですか、うん、すごい。
いやその頃まだブラジリアン柔術ってほとんどやってる人はいなくて、
今でこそですよね、
うんうん、でたまたまね、ブラジリアン柔術日本で始めた人の道場が吉祥寺にできたんだよ。
お
よしこれだと思って行って、うん、道着買って毎日受け身やって、うん、そしたらある日なんか肩が上がんな上がんなくなって
やばいやばい、
でも肩分かんないって受け身取れないじゃん、
うん、
でしょうがないから しばらく休会しますって言って、うん、半年経っても1年経っても治んなくて、
治らないですよね簡単に、ね、
最初右だったかな、で右がやっと1年半ぐらい経って治ったと思ったら左が、うん、結局両肩で3年間
投資3年、左右 で
結局ね充実も大会しちゃってね、
あ
今でも前通るとね、石川さんまたやりましょうよとか言われるけど、いやもう俺66だしなと
でも今肩やったらね、もうほとんどの方ご存知だと思うんですけど、今毎日新聞で4コマ連載されてるじゃないですか今肩やったらちょっと大変ですよね、
ちょっとね、
1日1本の漫画を書かなきゃいけないスケジュールとしては
ちょっと用心しちゃうよね、
うん、そうですよね、今なかなかね無理はちょっとできないですよね、ま
あ、とりあえず風邪ひけないね
いや本当それですね、もう熱とか出してもとりあえずは書かなきゃっていう、この冬は大丈夫でした？
この去年の冬8度5分ぐらいまで出たけどね、
うんうん、
俺8度台までは仕事できるんだよ、
あ割と熱にちょっと強い、
ね、うん、9度っていうとちょっと厳しいけど、今のところ8度台で収まってるから、うん、まだ大丈夫、
まだ大丈夫、う
ん、病欠はなし、
あすごいです。でもなんか今年の年末、来年の年明けぐらいに連載1000回目、
そろそろ年末か、うん、年明けかぐらいに1000回になるはずだね、
ってなると
あっという間だよね、
すごいですね。なんかね、その小ネタにゲストで来てくださった時に確か連載が決まったっていうのをその番組でお話ししていただいたと思うんですけれども、最近の話かなって思ってたけど最近の話じゃなかったですね、うん、 1000回ってすごいですよ。なんかすごいイベントあるんじゃないかって。
いや、イベントは特にね。
ねえ、それは毎日新聞さんが何かしら企画をしてくださると。
500回で確かインタビューかなんかあったけどね。
1000回目のインタビューもちょっと期待したいと思います。続きましていきましょう。こちら、ラジオネームピンクさんです。ありがとうございます。ずっと続けてるのが柔軟体操です。
ああ、
大事大事、うん。走るのが苦手だから家でやれることしかしていません。年を取っても床にペタッと上半身つけられます。あ、あの前屈してね、自慢ですということで、いやこれ自慢していいですよね。
うちの親父ね、うん、今91なんだけどさ、あの体すっごい硬かったんだよ。もう本当にこう全然ね前つかなくて、ちょっと冗談なの、コントやってるのかと思うぐらい。
あ、もう直角ぐらいからもうこんな感じ。
硬くて硬くて。それからね、70いくつの時にね、1年発起してね、風呂上がりに柔軟始めたんだよ。で寝る前に必ず毎日ちょっとずつやって寝る、今ね股割りして胸つくもん。
私体硬いの悩みなんで、今日から柔軟もっと気合入れようかな。
もう毎日やるのが大事。
いや、やっぱそうなんですね。
ちょっとずつちょっとずつだよ、
お風呂上がりのちょっとね、そうそう、体温まってる時に
今日やって明日はダメだけど、1年2年経つとね、あ、やらなくなってると思うよきっと。
頑張ろう。今その自分も座骨神経痛と四十肩やった後に結局走ったりとかできないんですけど、まあ、ストレッチ、基本的に朝と夜やるようにはしてるんですけれども、いかんせん体の硬さがあるので、旗から見てストレッチに見えないストレッチなんですね。一体何をやってるんだこいつはみたいな感じの動きしかできないので、
一人拷問みたいな、
ね、本当にもう一人うーとか言いながらやってるので、ちょっと今日から風呂上がり頑張るぞって、この映像に残しておくとね、自分へのいい戒めになるんじゃないかなと思っております。続きましては、大都会さんです。ありがとうございます。これって健康になるかわからんのですが、好きなバンドのライブ DVD を見ながら踊るのが私の健康の理由だと思います。結構汗だくになります。よく見るのはマンウィズですということで、確かになんか楽しい、自分の好きな音楽だと、聞いてられるし、もうそこに熱中するから結構きつくてもやれるっていうのは、確かに、まあ、私の動き今変なんですけどね。こんな感じじゃないと思う。
何のバンド？
ね、もうなんかね、ちょっとおかしいですよ。私これあれですかね、なんか昔のユリトールさん的な動きになってました。大丈夫です。
踊るポンポコリンと
か、ポンポコリン的な感じになってます。ユリトールさんだいぶ古いですね。私もね、
古いよ
ね。もう今の方ほぼ知らないっていうね。
ユリトールが出ると思わなかった。
積もってしまった。自分でユリトールって言ってしまった。はい、では次行きましょう。ポコポコさんです。ありがとうございます。机に座ることが多いです。仕事とか日常もそうです。なので時間あるときにウォーキングがてら、ちょっと前に流行ったイングレス、やっぱりゲーム、これ結構いいかもって思ってます。ゲームだと歩くのに飽きないので、よく歩くようになりました。健康にいいかも。やっぱゲーム好きな人ってゲームきっかけでやるって健康を獲得って一石二鳥ですよ ね、
まあ、イングレスもポケモンも GO もね、まあ、ほぼ同じようなもんだから、
そうですね、もうほぼシステム的に一緒なんで、私もイングレスを始めた時にすごいウォーキングがはかどりましたね。確かに。ただ私の住んでるエリアというか、まあ、周回してるエリアにすんごい強い結局イングレスって緑チームと青チーム の2班にしか分かれてないので、敵味方が明確なんですよ。で、私の周囲にすごい強い青派が割といっぱいいるので、一人ではいかんせんどうにもならんみたいな感じになって、そこからイングレスちょっとサボりがちになっちゃったんですね。でもゲームきっかけやっぱね、すごい大事だと思います。続きますしね。
そうね、モチベーションだよね、やっぱり。
続きましては、NH パンチさんです。ありがとうございます。健康とはずっと無縁の生活でしたので、そろそろどうにかしようと思って、とりあえず夜更かしはやめました。朝早く起きるようにしています。まだそれぐらいしかできていないですということで、でもなんか夜更かしの一番健康に良くない原因は、この明け方にお腹が空いて食べちゃうのが一番私良くないと思うんですよ。
あ、それダメだね。寝る前に食べるのは最低だね。
そう、なんか人間ってやっぱり日が沈むまでがすごいカロリーの代謝が消費がいいらしいので、それ超えてから甘いものとかをどんどんその夜の遅い時間帯とか明け方に取っちゃうと、どんどん脂肪に あの消費するより脂肪に変換する割合が増えていくみたいなんで、まあね、かといいつつ私も晩ご飯の後に甘いもの食べるのやめられないので、ちょっとそこ気をつけたいな。でもこの方も早起きし始めたということで、でもまたそこからね、あの健康な生活がいろいろ始められると思いますので、まずは早起き頑張ってください。続きましては沢嬉しさんです。ありがとうございます。毎日飲んでいた炭酸飲料をすっぱりやめました、うんうん、それだけで痩せました。
炭酸飲料っていうか炭酸に砂糖が入ってるやつ
ね。そうそう、うん、炭酸やめてお茶とかミネラルウォーターとか、うんうん、に変えただけで特に運動はしてないんです、うんうん、ジュースとか炭酸好きな人は減らしたり飲まない日を作ったりとかしてみたらいかがでしょうかということで、うん、私ももう炭酸、もともと炭酸私苦手だったんですよ、うん、でもう逆に言うとその炭酸が苦手だったんですけれども、沖縄に来てこの暑さと湿気を解消するために炭酸でごまかしてた時期があって、うん、大学の時とかで、炭酸の糖分ですぐお腹いっぱいになるんで、うん、すごいお菓子の食生活になってたんですよ。朝ご飯を食べて大学行くじゃないですか、うん、で昼に学食でコーラ飲んだらお腹いっぱいになって夜まで行けるんですよ。でも日中何も食べてないから夜にバカ食いするんです。
不健康だな。
もう本当不健康極まりない生活で、うん、もう唯一その頃は若くて代謝が良かったので、
ね、
激太りしないで済んだんですけど、
う
ん、あれ今やったら多分来年の人間ドックで先生にめっちゃ怒られるパターンだと思います。でも最近その無糖の炭酸とかも割とね買えるようになったじゃないですか、うん、昔炭酸って言ったら本当コーラとかペプシとか、ね、スプライトとか、うん、ああいうのしかなかったですけど、今ね無糖炭酸がね結構あるので、
俺結構炭酸飲んでるよ。地方の名水に炭酸入れてやつとかさ、もちろん砂糖入ってないやつね、
うん、
それ結構飲んでさっぱりしてるよ。
そうですよね、うん、またなんか炭酸その糖分が入ってない炭酸水自体は健康にいいっていうふうにもね、うん、言われてたりするので、うん、私も詳しいなんだっけその理由付けとかっていうのは読んでないんですけれど、なんかそういうふうに言われてるのもあるので、うんうん、なんか私もどっちかっていうとその糖分が入ってるものを家で飲まないっていうのもありますし、で外でもその無糖の炭酸、うん、いっぱい飲ね、売ってるところがねコンビニとかスーパーで出てきたので、うんうん、すごい助かってはいますね。確かに。でもそれだけでね痩せられたっていう、う
ん、
う
ん、糖分の 甘いものを飲むって習慣がないんだよね。
あ、
もう全くない、
うん、
最近飲んでる甘いものって甘酒ぐらいだ
ね甘酒は確かにね。でも甘酒ってすごいアミノ酸入ってるので、うん、
飲む点滴と言われて
るもんね。そうそうそう、点滴って言われてるから体にいいって言うじゃないですか、うん。
最近ね結構美味しい甘酒あるんだよ。
あ、そうなんですか。私なんか普通に缶入りで売ってる、なんかどこにでも売ってる甘酒しか買ったことなくて、
八海さんが作ってるとかね。
あ、まあまあおさ酒造メーカーですもんね。そう
そう、いやそれが、ね、結構美味しいんだよ。
うーん、
それをね豆乳で割ったりして、ね、飲んで、ね、
豆乳割り、うん、ああ確かに。そうするとちょっと飲み口がさらっとして、また
そうそう、甘だけそのままだとね、さすがにちょっと甘いんだよ、
うん、
だ豆乳で割るとちょうどいいぐらい感
じ。そうか、そういえば私今冷蔵庫に豆乳入れて、豆乳と甘酒両方あるのでちょっと豆乳割り
帰ったら
早速実践してみようかな。こちら、最後のご紹介です、ラジオネームヘイリーさんです。ありがとうございます。健康法になるか全然わかんないんですけど、朝起きたらちゃんと朝ごはん食べるようにしてます、うん、あとぬるいお水をコップ一杯必ず飲みます。なんとなくちゃんとした感じで一日が始まる感じがします。でも結局家に帰ったら夜ずっとテレビを見たりするから、結果健康でもないようなみたいな。でも朝ごはん、
うん、そうね、朝ごはん食べるのいいよね。
うん、私も最初に結構どれぐらいかな、 300cc ぐらい、お水飲んで、うん、でそれから朝ごはん割とがっつり食べますね、うん、
これ寝る前とね朝起きた時には必ず水一杯飲む、
うん、
それからご飯ちゃんと食べる。起きてご飯食べないことはないね。
うん、ご飯食べるのちょっと楽しみにして起きるときもありません？
いや別にそれは楽しみってこともないけど、
私もめっちゃお腹空きながら起きて、わ今からご飯食べれるっていう喜びで起きるっていうときありますよ食欲かっていう感じなんだけど、うん、でもね皆さんね小ネタのリスナーさん特にねゲームとかねお好きだったりして、そのインドアな方多いのかなって思ったら、皆さんそれぞれねやれる範囲で、うんうん、健康法を取り入れてらっしゃいますね。でもやっぱりねポケモン GO とイン ングレスっていう回答がどっちも出たっていうのはね、
イングレスが出るとこはなかなかね、
うん、イングレスはなかなか出ないですけどね、小ネタなら出るんですね、これがね、不思議なことに。ということで、次回のですね、アンケートテーマの方を発表したいと思います。次回はですね、続編を作ってほしいゲームアニメ、なんか最近、昔ってアニメって半年とか1年やってたじゃないですか。でも今一期、ワンクール13、あって13は、
あっという間だもんね。
そう、ない場合は11話ぐらいで終わるじゃないですか。ってなると物語の取っかかりからちょっと一山超えたかなぐらいの時にもう13話来るんですよ。これ絶対2期あるでしょみたいなのがないみたいなのとか結構あるので、まあ、ゲームもそうですけど、続編が、出てないので作ってほしいなっていうゲームのタイトル、アニメのタイトル、皆様ぜひご投稿ください。小ネタ超特急のブログのアンケート募集のコーナーに、アップをいたします。コメント欄よりぜひご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM の葉よりお届けしています。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということでですね、早速なんですけれども、私気になったネタをちょいちょいご紹介していきたいと思います。まずですね、私番組始まる前に石川先生にお見せしたんですけれども、シルバニアファミリーシルバニアファミリーなんですが、シルバニアファミリーね、びっくりしたことに、まあ、先に調べて分かったんですけど、エポック社が出したんですね。で、まあ、シルバニアファミリー、ね、ちっちゃい、ね、動物のお人形なんですけれども、まあ、お家とかも含めて、いまだに人気のおもちゃなんですけれども、なんとシルバニアファミリー、32年目を迎えまして、この32年目にして、初めてアニメ化されます。すごくないですか ?32 年も。逆にやってなかったんかいと思って、
ね、それ不思議だよね、エポックだったらルートあるだろうにね、
あるでしょうしね、なんかね、海外だけで、カナダかどっかだけでアニメ化されたのはあったらしいんですけど、日本では全然それがオンエアもされてなかったっていうことで、でですね、このアニメ化、10月7日ちょっと秋クールですね、テレ東でオンエアです。
テレ東か、
テレ東なんです。沖縄は地上波で見れません。でしかもですね、 BS でも今のところオンエア決定してなくって、なので沖縄の人が見るには TVer とか、あとネットでテレ東などインターネット経由で見るしかないんですね。でもね、ここでね、皆さんの中にもしかしたら、あれ私昔シルバニアのアニメ見たことあるよって記憶持ってる方いると思います。それはですね、メープルタウン物語です。ちょっと白黒で出力してきちゃったんで分かりにくいと思うんですけれども、昔ですね、メープルタウン物語と言いまして、同じようにウサギさんとかクマさんが、こう、穏やかな村に住んでて、なんかね、人殺しなど一切起こらず、詐欺行為も起こらず、穏やかな生活をしていくっていうですね、それをね、綴るアニメがあったんですね。で、このメープルタウンは、アニメが先で、その後に人形を出したんですよ。で、その頃に、幼稚園とか小学校だった人は、絶対ね、みんな、女の子だったら一回経験あると思うんですけど、シルバニアの人形と、メープルタウンの人形、ほぼ同じサイズなんで、間違えて買ったことある人、あとね、おばあちゃんにあれ買ってほしいって言って、違う方を買ってこられた経験のある人って、多分いっぱいいると思うんですね。でね、このシルバニアファミリーとメープルタウンの見分け方はですね、うさぎの耳が一色オンリーなのがメープルで、ツートンカラーなのがシルバニアです。ここの先っちょ、耳の先っちょが黒っぽくなってるのと、黒っぽくなってないだけで、あとは、ほぼキャラデザイン一緒ですね。あとね、頭身も一緒なんですよ。だいたい 2.5 頭身なんですね、どっちも。なんで、もう見分け方は、もううさぎのキャラだけで、耳で見分けていただきたいということ。
どっちかがどっちかに文句言わなかったのかね。
ね、多分ね、オンエアもほぼほぼ時期一緒だったんですよ。 でもなんかここでね先発した方がクレーム入れなかったんだなっていうのが、
ね、不思議だよね、
うん、だって多分私たちの記憶の中でもこれあの今私が話すそあのこの瞬間まであのまぜこぜになってた人多分いっぱいいたと思うんで、うん、
多分その頃だってさあのアニメの企画立ったらそれプレスリリース出すだろ
う、
出した時点であれ一緒じゃんっていう
人、そうそう80年代ですからね、
うん、いるはずだよな、
うん、なのになぜみたいな、うん、まあね、そあのでちなみにあのシルバニアの方はテレ朝さんでしたね、うん、テレ朝さんで東映動画制作ということで、うんうん、
そっちの方が協力だね、やっぱ
協力ですね、まあ、アニメから先にやったっていうことで、いやうちはアニメ先発だしねみたいな、ね、アニメで推してるんだようちはみたいな感じでちょっとねあのシルバニアとは違うよみたいなのでこうスルーしていったのかなっていうのもあるんですけど、あとこれは石川先生に今日来ていただいて本当よかった、あの話したかった話題でございます。ドラマ化されました青い炎が大好評だった漫画家の島本和彦さん、石川先生もご存知の島本先生ですけれども、ドラマ化がまた決定いたしました。ドラマ化されるタイトルはなんと炎の転校生です。
それは期待していいのか悪いのかだよね。
ちなみにですね、炎の転校生は、週刊少年サンデーで83年から85年のたった2年間しか連載してないんですね、うん、一応、まあ、あの全118話ということで、うん、もうこれね一応あの島本作品を読んだことある方は分かっていただけると思うんですけど、こう褒め言葉ですよ、非常に厚苦しい内容の漫画ですね。
まあ島本和彦の典型だよね、
うん、もうテンプレですよね、島本和彦イコールみたいな感じで、そうそう、でねこれねあのドラマ化されるって聞いて、まあ、実写じゃないですか、まあ炎の転校生っていう作品自体は結局学園ものなんで、うん、登場人物もすごい多くていちいち全部のキャラが濃かったじゃないですか、であれどうやってドラマ化するんだろうって思ったんですよ。でしかもねこれねあのドラマ化されるのはネットフリックスの限定なんです、うん、ネットフリックスってこう今ちょっとねあの地上波のドラマっていろいろなんて言えばいいのかな、こう自分たちで表現を、ね、あの抑制してたりして、うん、なかなかできないことが増えてきてる中の、うん、ネットフリックスは割とそこら辺が緩いので、うん、どんなすごいことを
振り切ってくるかなと
思ってたんですけれども、うん、あの私ですね気になってあのこのドラマ化のニュースサイトを読みました。そしたらですねこのドラマ化した、そのドラマのタイトルが炎の転校生リボーン、リボーンなんですよ。でね、
主役、まだ死んでないよ。
ね、主役がですね、7人なんですよ。その主役7人はですね、ジャニーズウエスト全員でやるんですよ。で、紹介文テキストを見てあって思ったんですけど、紹介文テキストそのまま読みますね。島本和彦原作の伝説のコミック炎の転校生を新たに現代に蘇らせた今作はストーリーをも破壊し、何が飛び出すかわからない既成概念を覆すオールジャンルバトルコメディって書いてあったんですよ。これ不安なんですよね。私あの言っちゃダメかもしれないけどすんごい不安なんです。
それもうすでに炎の転校生じゃないよな。なんで炎の転校生にしようと思ったんだろう ね
これ別に炎の転校生じゃなくてもいいじゃんみたいな、ね、
オリジナルでいいよな、
ね、うん、私の中ではむしろオリジナルで、うん、あの暑苦しい感じをやってほしかったんですけれども、まあ、これ個人の感想ですよ。でも ね私たちの知る炎の転校生 の主人公の滝沢昇は一体どうなったのと、ね、どこに出るんだよと思ったらですね、なんと今度ドラマ版炎の転校生リボーンではこ あの原作の方の主人公だった滝沢昇が校長先生になって学校を設立します。そこにやってきた7人の転校生がジャニーズ WEST なんです。で日本全国の問題がある高校にこの、校長がなぜかこの7人を派遣して学校改革をやるっていう物語なんです、ね、
そういう話だったっけ、
まあ、私の知ってる感じとね私の知ってる世界線とは違う世界線の、ね、炎の転校生なんですけれども、まあ、リボンというかリブートというかですね、あの炎の転校生まさかの世界観で、
そいやよくわかんないな、
一応これあの、まあ、ネットフリックスで今のところ全8話、うん、まあ、全8話しかないんですけど、
8話 なんでイントロで終わっちゃうよ。
イントロで終わっちゃう、まあ、あの原作版だとイントロですよね、完全に8話しかなかったら。で、まあ、あのこれね、あのネットフリックスということで、なんと世界190カ国で配信なんですよ。
あ、
これ原作全く知らない人でもちょっと躊躇する部分があるんだけれども、果たしてね、予備情報がほとんどゼロの海外の方、日本抜かして189カ国の方がどう思うのか、ちょっと非常に気になる。
なんだろうと思うんじゃないかな、
ね、なんじゃこれって思うと思うんですけれども、あ、まあ、でもね、あの多分あの心が、ね、すごい清らかでうがったものの見方をしない方でもね、もううすうすお気づきだと思うんですけれども、最初からジャニーズ WEST の人数に合わせてストーリー作ったなっていうのをね、もう皆さんねお気づきだと思います。7人もあのだからジャニーズ WEST がフルメンバーで参加してのシーンですからね、すごいな。何がっていう、
7人か、
うん、7人の主人公がどんな感じでやってくれるのかね、いろいろ気になってるんですけれども、まあ、今のところあの公式サイトの方でもあのこの7人がどんなキャラ付けなのか今一つわからない動画しかアップされてないので、まあなんかね、それぞれに特徴のあるなんか転校生らしいです。なのでネットフリックスで、あの私まだネットフリックス入ってないんですけれども、ネットフリックスで見た方の反響を私は多分ツイッターでいろいろ知ることになるんだろうなと思ってはいます。ということで、うわすっげえ早い、もう小ネタ超特急1時間経っちゃいました。ということで、作品の方のですねご紹介はとうとうできなかったので次回に持ち越したいと思います。まあこれはもう石川先生来ている時はもう作品の紹介より石川先生優先ですので、ということで今回も1時間早かったんですけど、
ね、
毎回早いんですけど今回どこに早かったです。ちなみにですね、小ネタ超特急次回のオンエアは10月11日です、うん、夜7時からとなっております。もう若干涼しくなっててほしいなという感じなんですけれども、小ネタ超特急ブログにも今回ご紹介した、内容をですね掲載しますので、皆様ぜひチェックしていただきたいと思います。また番組ツイッターもやってますのでぜひフォローしてやってくださいませ。アンケートをご投稿いただきました皆様本当にありがとうございました。次回もぜひご投稿お願いいたします。ということで、もう石川先生に1時間がっつりお付き合いいただきまして、
いやいや
ありがとうございました。
来月おらゆその時俺来てるかもしれないな。
もうその時はもうあの石川先生あの2ヶ月連続であのこちらの方にスタジオ来ていただけたら、
またその本が紹介できない。
もうそしたらね11月に紹介するので、別にねどうしてもね今日明日紹介しなきゃいけないってわけではないので、そこについてはもう遠慮なくもう参加していただきたいと思います。ということで、小ネタ超特急次回は10月11日火曜日の夜7時からとなっております。BGM 聞こえておりますのはストロベリーナプキンのさようならセレナーで小ネタバージョンでございます。それでは石川先生とともにお別れしたいと思います。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
石川純でした。
それでは皆さんさようなら、 さようなら、来月やります。
そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ、一回